平谷祐希の夢は育つ。皆様こんばんは。パーソナリティの平谷こと平谷祐希です。今晩もラジオを聞きながら一緒に過ごしてくれてありがとう。今日も夢について一緒に考えていきましょう。番組のタイトル、夢は育つ。大切なのは育てること。大切なものは目に見えない、聞こえない、触れられない。あなたにとって夢はどんな音がしてますか？夢が音楽のようにいつも鳴っていると、苦しい時、悲しい時に音楽に勇気をもらうみたいに、とてもとても励まされます。夢はとても楽しいもので、自分と一緒に成長させていくものです。なかなか乗り越えられない悩みを抱えたり、先生や仲間に倒れるギリギリで助けられたり、すごく落ち込むこともたくさんあるけど、それもこれも全部キラキラ輝く夢の冒険エピソード。愛すること、優しさ、思いやり、個性、誰かを信じること、大きな壁に立ち向かっていく勇気。目に見えない大切なものは全てみんなで育てていくものです。夢を叶えるまでのそうした経験も全部夢だから、叶える前も叶えた後も温かい同じ気持ちでいてほしい、そういう願いがこもった番組です。ヒラニーもたくさんたくさん失敗してきて、もうここでは言いたくない挫折、それもいっぱいしてきました。でも心は折れて、もう体はボロボロでも、夢は決して折れません。夢を大切に育てて、宇宙に一つしかないあなただけの夢の花を咲かせてください。あなたの大切な夢をヒラニーが応援しています。リスナーの皆様の夢と幸せを願って、心を込めてお届けいたします。番組スタートです。この番組は音を一番大切に生きていく心、株式会社ファーストサウンド、学校では教えてくれない人から教わる大切さ、平谷祐希の俳優アカデミー、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
夢の中の出来事は、
はい、皆さん早速今週もお届けいたします。いやー、もうね、緊急事態宣言やって、またゲストもいず、でもね、皆様にこう届けたいということで一人でお送りしてますけれども、いやー、皆様はね、元気でいますか？なんか僕ふと思ったんですけど、時代がね、すごい変わったなぁと、なんか今更なんですけど、例えば今、ワンピースとかってあるじゃないですか。ワンピースって、こう、23年前に始まったんですって。やばくないですか？23年前に始まっ、いや、自分は年齢はあれだけど、23年続いてる、いや、ルフィとかなんかすごいなと思って、もう23年ってなんかつい昨日のような、なんかあのあれがとかってネタバレになっちゃう、なんかつい昨日のことのような、なんかもう考えられない。なんかドラゴンボールとかもカメハメハとかは最近やんなくない、やってるか、いや、なんかやっちゃうけれども、ドラゴンボールはなんか終わった感はあるけど、こうワンピースって23年前、いやー、こうドラえもんの声とかもね、なんかいろいろこう歴史とか、こうアニメがね、こうなんかすごいなーって、だから心の中でずっと残ってて、いやー、本当にこういうアニメにこう触れながら人生を送れて幸せだなと、ヒラニーはなんか考えております。 もうね、いつかこうワンピースとか出たいなと思いながらももう23年経っちゃってるいやそんなもう夢のようなね、もうおこがましいです、出たいなってね。いや本当にすごいな、日本ってか、もう本当声優の人、皆さんとクリエイターとかもね、今またこの鬼滅の刃とかもね、いやだから熱狂する何かがやっぱあるなって、アニメってすごくいいなって思いながら、いやふと思いました。自分はもうキャプツバ世代、キャプテン翼とかな、そういうのね、やっぱ熱くなる。この時代に、いやその前は何、マジンガー Z とか、何ゲッターロボとか、わかんないけど、そういう月光仮面は違うアニメじゃない、なんかそういう世代もあったわけでしょ。だから本当にこう自分はちょうどなんかアニメ世代っていうか、こういう世代、主題歌秘密のアッコちゃんとか、だからすごいいい時代だなって。今もアニメが進化しすぎてすごい内容が深いけど、ワンピースってどこかなんかいいなってすごい思いますね。いやびっくり、23年、本当小田先生お疲れ様です。これからもよろしくお願いします。まだ続くでしょ、あれってどうすんの、30年も続いたら。え、どういう思いでいるんだろうみんな。自分が多分幼稚園生とかで、そしたらみんな幼稚園生で23年で30歳、やっぱりすごい嬉しいかな。逆にジャンプとかも買い続けて、いやいいな。まあそんなこんなね、一人で話してもしょうがないんで、今日もボイトレ、ラジオでボイトレなんか好評だったかどうかわからないですけど、好評だったということで今日もお届けしたいと思います。まあプチでね、まあ、ちょっとや発生する人がいたらね、ちょっと気分が乗るんだけど、誰もいないということで、まあ自分でやりながらなんで、まあ今日はもう前半はメイクボイス、後半はユーズボイスということで分けていきたいと思いますけど、まあ前回はこう声の響き出し方についてやったんですけど、今日はなんかじゃあ空気の速度にちょっとやってみましょうか。だからまあなんかあいうえを母音とシーンがあるって言ってあーっていうのを前回して出しすぎないって、あーじゃなくてあー頭の中で発声するってことをやったんですけど、もう一回口、皆さん声出してあー、わかんない方は唇を閉じてハミングでもいいです。んーで口を開けた時にんーまー、同じ位置に行けるように、それがんーまーって下がったりとか、んーまーんーまー、ここの位置で、まあ、女性の方の、女性ファンが増えればいいなと思って、女性の方の雰囲気は、まあまあ、このそぐらいですね、まあ、このぐらいで練習したいと思います。で、この時に、速度なんですけど、まあ、空気の速度、空気は見えないんで、スッって表現しますけど、これがどのぐらいの速さでやったらいいのかっていうのがすごい大事です。これ速いの分かります。ゆっくりだとちょうどいいと、じゃどれが正解なんでしょうって、すごいな、歌ってる時はじゃあどの速度でやってんのとか、じゃゆっくり喋る時はじゃあ速度遅いんでしょって言うと、そうじゃないんですよね。だから声の速度もすべてリズム、メロディー、ハーモニーなんで、今日はこの速度を考えていきましょう。まずね、練習としては、時計とか、最近ねデジタル時計が多いからあれかもしれないけど、秒針、まあデジタルでも秒がついてるんですけど、10秒、まあプロは10秒、 9.5 秒ぐらい出し続けて 0.5 秒でブレスだけど、みんな初めての方は7秒とかで、でも7秒だと 7で掛け算がめんどくさくて、どこ行ったか分かんなくなっちゃうってメリットもデメリットもありますけど、まあスーッて出して、吸ってスーッていうのを1分間続けてみてください。はい、どうぞ。これね、放送事故にね、こうね、まあやってみてください。はい、スーッって、スーッって出す時のポイントはこう、同時にこう、なんていうのかな、全部出し切らないで、こう均一に、スーッって空気が当たらなくなるとズズズってなったりとかするのもなし。まあこれで1分ぐらいやってもらったりとかする練習をすると、今のが、 3分とか5分続くのが歌ですね。吸って吐いて吸って吐いてを、これを歌の時にみんな繰り返してるんですよ。だからこれがうまくできる人は歌がうまくいきます。でブレス音もそんなに入んなくなるし、歌う前に、まあ、つまんない作業かもしれないですけど、でも、まあ、24時間あるうちのたったが1分ですから、これやるとめちゃめちゃ歌が上手くなりますね。慣れてくると10秒ぐらい続けて、一瞬で吸って10秒吸って10秒っていうのを、ブレスも早くなるんで、まあ、1分間やるとする、まあ、その時、まあ、それが空気の普通の速度ですね。これをじゃあ早くこれなんかその時この早くする時も歌にはあって、ゆっくりする時も歌にはあるんですよ。それをまず感覚で覚えるっていうことがもうとってもボイストレーニングで大事。例えばじゃあ分かりやすいから、なんだろう、バイバーイでいいか。じゃあバイバーイっていう時に、じゃあ一定だとバイバーイ、このバイバーイ、空気の速度が一緒でも、これを速くするとバイバーイバイバーイ、ゆっくりにするとバイバーイバイバーイ、なんかこう、まあ、音程もちょっと若干変わるかもしれないですけど、まあ、違うの分かります。まあ、こういうのってよくみんな感情とかで左右するんですけど、感情でなんかこう気持ちを作ってとかってやるのはもうなんか古いかな。なんで古いかっていうと、まあドラマとかの撮影とかも全部なんかもうあれなんですよね。もう本当同じシーンを10回とかいっぱい撮るんですよ。100回分かんないけど、だから結局だから同じセリフが何回も言わなきゃいけないんですよ。角度を変えて撮影するから。だからその時に感情を1回1回作ってて待てないでしょ。まあめ、まあ、まあそういう僕、まあ、あんまり偉そうなことは言えないけどだからその時に、だからやっぱ技術、そういうのすごい大事になります。速度とかを覚えておくと、してゆっくり混ぜるバイバーイ、こういうのがなんか自然にできるといいですね。ちょっと皆さん、まあ深夜なんで、深夜でもないかでも、もうもうコロナになってからね、8時ぐらい寝る人がいっぱいいるっていうらしいんで、まあ大きくなくていいんで、バイバイバイの方はゆっくりで、バーイの方は早くしてます。バイバイ、この時の空気の速度、口の中の空気の感触、これをインプットですね。コロナになってからすごいゆっくりっていうか、空気も使わないで喋ってる人はいっぱいいると思うんですよ。なんかこんな感じかな、どうだろう、こんな感じ、 ありがとうございます、あじゃあ またとかって、これずっとこれ過ごすとめっちゃおばあちゃんになるらしいですよ。なんかこういう、いやなるらしいというか、なるんですよ。でこれこの声とかだと思うんですよ、普通これやばいじゃない楽だけど、なんていうのかな、まあ音はまあ高くしますよね。当てるとこを当てて、やっぱ空気のして、若干空気を斜め上にちょっと出すとすごいいいですね。斜め上にこう、何度だろう、15度ぐらい、30度からこう10度からこう斜めにスーッと出すと、ヒューンってこう飛んでくんで、空気をこれをなんかイメージ素手で練習するってことを、まずねメイクボイスということで前半お届けしました。ちょっと CM 中やってみてね。それでは一旦 CM 行きます。
飛んでけ、私の声。フリーで使える声のサイト配信中。思いやりのある ATM やおせっかいなセルフレジ、萌え声トラックなどなど、近未来で活躍するアイテムの声が盛りだくさん。ファーストサウンド声屋で検索。声優プロダクション声屋。
音を一番大切に生きていく心、ファーストサウンド。声に色や温度があれば、言葉に優しさがあふれる平屋ボイスカンパニー銀座が共同開発。オンラインショップ音のその先、発声 CD から絵本メンタル本まで、子供から大人まで声を輝かせる商品がラインナップ。あなたも声をブラッシュアップ。オンラインショップ音のその先。
はい、 今日もラジオでボイトレということでお届けしております。後半戦ですね。今度はユーズボイスということで、この今息で使ったのをちょっと使ってみましょう。まずね、こう音がなんか、あ、まあまあ、ちょっと僕ね思ったんですけど、男性のキーでやった方がなんか、まあお聞き苦しい女性のキーで自分の中でね、こうまあまあまあまあ、これ男性だとこのぐらいでいいと思うんですけど、女性だとまあまあぐらい出してほしいんですけど、自分でやると今苦しいんで、まあまあとこう出すとするじゃないですか。今これをちょっとまあって時に、このさっきやった空気がないと、まあまあまあってこうなんか音で出しちゃうんですよ。でもスーっていう空気を一定に保とうとすると、まあって時に音を変わるんだけど、空気の方向っていうか空気の流れを変えないために若干なんか作業をなんか作業をするんですよ、口の中で。まあまあ、それを何もしないと、まあまあ、音をキープするために上に上がった時にちょっと若干なんか下げて、下にまた上から下に降りる時に上げるみたいな作業を、だから音を下から上に、例えば分かりやすいのはなんか咲いたっていう、咲いた咲いたなんて、咲いたって同じ位置に持ってくる、咲いた、これの時にこういうのを使う時に空気がとっても大事になります。皆さんぜひその空気をちょっと今やってみてください。女性の、うん、このぐらいですね。3、はい、この時にだからさ、いたってこうなっちゃう人はまだあれですね、もう一回その空気の流れ同じ位置で声の出すっていうよりも空気の位置、さいた、音楽の性質ってすごい難しくて、例えばこの、例えば話がそれますけど、イの方が強いとさいたさいた、タが強いと咲いた咲いた咲いた咲いた咲いた咲いた、表現っていろいろ分かれられると思うんですよ。でも一番小学生っていうか幼稚園生に習うのはドレミ、咲いた咲いたドはドーナツのドーみたいな、こういう風に教わってきちゃうんですよね。それでなんか合唱やって、普段自分の歌うときになんか合唱みたいな声になるっていう人がいっぱいいるから、まずもうこうできるだけ最初にこのなんかスーすー咲いた、この息に乗せる、息に声を乗せる、音はねもうみんな取れるから、大体もう音痴って言っても、でも空気に乗せる声で、だこれも普段から喋る声を特に意識してやってれば、そんなに特殊技術でもないかな。だから普段から声でこうやって喋ったりとかしてる人は結構厳しいかもしれません。はい、こうやって喋ってる人はちょっと厳しいかな。こうやって喋ってるといきなり歌声っていうのは無理だから、なるべくあの空気に乗せて喋る。だからありがとう、ありがとうございます、なんかうまい、なんているじゃないですか、なんか可愛い女子とか、なんかかっこいい男性とかの渋い人とか、そういうのはもう完璧に息がうまいっていうか、あのイケボとかイケジョの真似とかでいいんじゃないですかね。こんにちはこんにちはとかっていうのも空気に乗せてますね。だから空気をまず路線を見し、なんかこうちょっとね空気を出してから声を出して、また最後空気で閉じる、卵閉じ丼みたいな感じなんで、それ結局それが丹田の使いとかなんですよね。でもいきなりやると全部あれだから、まず息なんかスマースーみたいな、こうスー空気に声を乗せる、でその空気が何色なのか、どんな匂いなのかで表現力を変えていくのが多分プロだと思うんですよ。あの声の匂いとかやっぱ息の 温度とかで相当表現が変わりますね。ここはちょっとなんかピー入れていただいて、なんか結構秘密、特徴、大事なことだから、ありがとうっていう時に、なんだろう、やっぱりこう、まあ、お母さん亡くなったわけじゃないけど、お母さん亡くなる映画とかいっぱいあるじゃないですか。そういうドラマとかのシーンを思い出して、なんかそういう思いを入れた空気を流して、ありがとうとかってなんかこう言ったりとかする、それがなんか引き出しってやつですね。だからいっぱいいいもの見なさいとか、いっぱい感動しなさいっていうのは、なんかそういうところから来てると思うんですよ。だからまずはこの空気に声が乗ってるんだ、それをなんかいっぱい、まあ、ちょっと試してみてください皆さん。はい、もう僕が喋っててもね、例えばありがとうございますでもいいです。ヒューッ、ラベンダーの香りがする空気でもいいです。吸ってラベンダーのこう香りがヒューッ、まあ、吸うことがだからその香りですよね。吐くことよりもラベンダーの息をふわーとか吐いてもしょうがないから、まあ焼き鳥の匂いもこう感じた、こう空気を吸ったことが肺にその匂いが溜まって、そういう気持ちで話す。だから秋のこのふんって、この真冬になりかけのこのなんか空気を吸って吐くと、まあそのなんかね、ときめきの匂いになるし、まあいろんな、みんなそれぞれの思い、まあ一番わかりやすいのはなんかこう、まあ食事中の方もいたら、なんかうんちの匂いとか臭いって思って喋るとこういう声になるじゃないですか。わかりやすい。だからなんていうの、空気ってすごい大事。多分今まで何も考えてないで、ただ目の前にある空気を吸ってただ喋ってると思うんですよ。まあ、そんなの誰でもできる。幼稚園生でも猿でもできる。あ、これもあれ差別用語ですね。こうなんでも誰でもできる。でもよく言うのは、だから幼稚園生でもできることを大人がしちゃいけない。大人はやっぱ考えて、まあ、吸ってる空気、それをなんか一番自分のいい声にする空気をイメージして吸って話すことによって相手に伝わると思うんですよ。もうね、なんかそれはぜひ、だから空気を吸った、吐いてる線が見えて、そこに声を乗せる、でそれが相手に届いてるかっていう練習を、とにかく今日から、まあ、使ってみてください。やっぱ一番分かりやすいのは、はーいとか返事の時も、はいはいって言うと空気が乗ってないです。はいはいはいはい、なんかこう空気乗せるとはいみたいになんないんですよ。はい、こう上がってくっていうか、向こうに届く。はい、まあ、今時代が変わったから、昔とかなんかあの宅急便とか3階とかに声出すとしません？何々さーん、宅急便でーすとかって、今だったらもう多分捕まっちゃう。なんかこういますかーって、超えてきますよーとかっていう時に、3階に声を出すってどういうこと？2階とかにって考えてみてください。2階に声を出すって、そのイメージってどういう、だって2階に声を出すんだったら2階ですかって言えばいいじゃないですか。でもいますかみたい な、これってどういうこととか、例えばかくれんぼなんか、なんかやる前の鬼、もういいかいとかっていう時に、あれもういいかいって普通に言えばいいじゃないですか。もういいかい、もういいかいって言ったら、まだだよって、あれ何なの、あれは何のためにそうやって出したんだろう声とか、逆にだるまさんが転んだと、だるまさんがこれだみたいな、なんかあの速度、あれって何なのっていうことを少しみんな考えてもらって、もうそこに全部答えが書いてありますね。空気の速度、この速度ってボイストレーニングにとっても大事なんで、ぜひ今日から試してみてください。ではラジオでありがとうにいきたいと思います。ラジオでありがとう、ヒラニーからのメッセージです。リスナーの皆様、今日もラジオを聞いてくださってありがとうございます。本当にね、みんなにありがとうの気持ちでいつも収録してますけれども、このコロナの期間にいろんな考え方がみんな変わって、なんだろう、こう人とのこうつながりっていうのが見えなくなってしまったりとかしてると思うんですよ。でもこういう時 トラブルとかって大体10年に1回ぐらいはなんかこう起きてて、人生の先輩としてはなんかこういうことがもう10年に1回は今日本では起こってて、人を信頼できなくなったりとかなんかこういう時とかって絶対切ってしまうんですけど、でもなんかこう嫌なことっていうのはすごいあるんだけれども、嫌なことのまま放っとくと本当に翼が折れたかのように寝たきりになったり、何やっても楽しくない、何食べても美味しくないってなっちゃうんで、僕がなんか先やっぱ先輩としてヒラ兄としていることは、その中でも幸せなこと、自分の好きなことは必ず続けて、そしていろんな人たちとそこで出会ったりとかする出会いも楽しく深くなんなくてもいいですよ。なんか笑い合える仲間とか、こういう時代の時こそ自分の好きなこと、笑い合える仲間とか、一緒にご飯食べて美味しい仲間とかを、なんか少しでも幸せの蓄積貯金じゃないけど感じていかないと、ただこういう時だから真面目になってなんかこう嫌なことばっかりやってると、本当に翼が折れちゃうともうくっつかないんで、翼は、ね、翼をね、片方があれば誰かが支えてくれるし、弱ったらまだ修復できる、でも折れたらその翼はもう治らないから、自分のなんか幸せをまず考えて、きっとなんかこう僕のラジオを聞いてくださる方は何かね、こう導かれて聞いてくれてると思うんで、とってもなんか大事に、周りのことばっかり考えないで、たまには自分の幸せなことを考えて、過ごしてもらえればと思います。本当にラジオを聞いてくれてありがとう。はい、あっという間にエンディングの時間になりました。今期のエンディングテーマ曲は6人組アイドルグループリリメンタルで感情主義メンタリズムです。いやー、今日もボイストレーニングラジオでボイトレということでお届けしましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。少しでもね、こう声が変わっていくとなんかドラマが生まれるんですよね。なんていうのかな、声ってあの思いを伝えるものなんですよ、まあ、言葉で伝えなきゃいけないのはビジネスではあるんですけど、思いって分かってないんですよね、自分自身も意外に。だって、まあ、好きな気持ちって言っても、好きな気持ちってどのぐらいのなんかそのグラディエーションなの、味とかもどのぐらいのなんて濃さなの、あるでしょう、なんか食感もどの同じな、カレーライス食べてもなんかあるじゃない、全部同じじゃないじゃない、飲んでると違う、なんてそのじゃがいもがあったりとか、なんていうのかな、その自分の気持ちっていうのも思いっていうのも、まあ、具体的には説明しきれないんですよ。それを届けてくれるのが声なので、今日みたいなことをで話したりするととっても意外なところで相手に伝わったり、それを聞いた第三者が反応してくれたり、ドラマが生まれるので、ぜひちょっとずつ取り入れてやっていただいたらいいなと思います。僕の教えてる人はね、なんかお孫さんが生まれて、うたちゃんっていう子が生まれて、一生懸命話しかけるために一生懸命こう考えてあの発声してるんで、きっと多分そういう子思いでいてくれたら、きっとそのお孫さんも幸せな、ね、おばあちゃんのばあばの声を聞いて育って、きっと救われると思いますんで、皆さんもぜひ 素敵な大切な人に届けるためにボイストレ頑張ってみてください。それでは今日はここまでです。皆様また来週お会いしましょう。テネルセコンフィアンサー、バイバーイ。